羽織でも見せていらしたらいいでしょう。護道先生は返事をせずに、検温器があるかい、一つ測ってみようと言う。さよ子は茶の間へ立つ。
どうかなすったんですか。
太宰くんが無造作に尋ねた。
いえ、ちっと風邪をひいてね。
ああ、そうですか。もう赤羽がだいぶ出ましたな、と言った。
先生の病気に対してはまるで同情も頓着もなかった。病気の原因と経過と容体を詳しく聞いてもらおうと思っていた先生は当てが外れた。
おい、ないかね、どうした？
と次の間を向いて常よりは大きな声を出す。ついでに咳が二つ出た。
はい、ただいま、
と小さい声が答えた。が、検温器を持って出る様子がない。先生は浅井くんの方を向いて、
ああ、そうかい、
と気のない返事をした。浅井くんはつまらなくなる。早く用を片付けて帰ろうと思う。
先生、おのは一向ダメですな。相からにばかりなって、お嬢さんと結婚する気はないですよ。
とパタパタと順序なく並べた。古道先生のくぼんだ眼は一度に鋭くなった。やがて鋭いものが一面に広がって、顔中にがにがしくなる。
よした方がいいですな。
起きなくした検温器を探していた次の間のさよ子は、長火鉢の2番目の引き出しを2寸ほど抜いたまま、はたりと引く手を止めた。先生の苦々しい顔は一層細やかになる。想像力のない浅井くんは、とんと結果を予想し得ない。
おのは近頃非常なハイカラになりました。あんなところへ行くのはお嬢さんの損です。
苦々しい顔はとうとう持ちきれなくなった。
君はおのの悪口を言いに来たのかね。
ははは、先生は本当ですよ。
浅井くんは妙なところで高笑いをした。
余計なお世話だ、軽薄な。
と鋭く跳ねつけた。先生の声はようやく尋常を離れる。浅井くんは初めて驚いた。しばらく黙っている。
おい、検温器はまだか？何をぐずぐずしている？
次の間の返事は聞こえなかった。小鳥とも言わぬうちに、偏った障子に影が差す。腰板の外れから細い白木の筒がそっと出る。畳の上で受け取った先生は、ポンと言わして筒を抜いた。取り出した検温器を火にかざして、2、3度やけに振りながら、
なんだってそんな余計なことを言うんだ、
とどもりをすかしてみる。先生の精神は半ば検温器にある。浅井くんはこの間に元気を回復した。
実は頼まれたんです。
頼まれた？誰に？
小野に頼まれたんです。
小野に頼まれた？
先生は脇の下へ検温器を持っていくことを忘れた。呆然としている。
ああいう男だものだから、自分で先生のところへ来て断りきれないんです。それで僕に頼んだです。
ふーん、もっと詳しく話すがいい。
2、3日中にぜひこちらへお返事をしなければならないからと言いますから、僕が代理人やってきたんです。
だからどういう理由で断るんだか、それを詳しく話したらいいじゃないか。
襖の陰でさよ子が鼻を噛んだ。つつましき音ではあるが、一重隔ってすぐ向こうにいる人の、それと受け取れる。 鴨居に近く聞こえたのは、襖越しに立っているらしい。マサイ君の耳には、どんな感じを与えたか知らぬ。